ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、啓発活動なさっている方々をお招きしてお話を伺っていきます。さあ、今週も先週に続きましてお迎えしたのは公益財団法人エイズ予防財団の辻博之さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。エイズ予防財団の辻です。
お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、辻さんのエイズ予防財団についてもお話しいただきましたし、その他にも参考になる、頼りになる団体やウェブサイトの紹介もいただきました。でですね、先日旅行プランナーでありトークバーカールズリンクのカールさんお迎えしたんですけれども、その時に実は辻さんも収録に立ち会ってくださったんですよね。どうでした？聞いていて。
そうですね、横で見させていただいてたんですけど、やっぱりパワフルというか、とても楽しい方でしたね。
そうですね、
はい。で、旅行プランナーとして世界各国を飛び回ってらっしゃるということで、最近もドイツに行ってこられたというばかりということで、ドイツの LGBT 事情とかお話しいただいて、やはりこうその受け入れられている状態とか、日本とは全然違うところがあるなというのが、とてもなんていうか参考になりましたね。
国によってまだまだやっぱり足りてないなっていうのを感じますよね。
そうですね、だいぶ大きく違うなというふうに感じましたね。
またカールさんにもね登場していただこうと思っていますが、
ぜひぜひ楽しみにしています。
はい。でですね、先日池上彰のニュースそうだったのか2時間スペシャルという番組がテレビで放送されておりまして、その中で LGBT こちらが話題になっていました。性的少数者、そして性的マイノリティと呼ばれている方々について、日本には13人に1人の割合で LGBT と呼ばれる人が存在するということ、そして世界では今年の5月国民投票により同性婚が認められたアイルランドをはじめ19の国と地域で同性婚が認められているが、アジアで同性婚が合法化している国はまだない。そしてキリスト教、イスラム教、仏教では同性愛をどう捉えているのか、また渋谷区の条例で導入されたパートナーシップ証明とはどういったものなのかなどが詳しく解説されていましたが、結構最初のニュースからいきますと13人に1人多いですよね。
そうですかね。
でも全然私の周りもすごくたくさんいるんですけど、もうみんな仲良くって、それを隠さずにしっかりと届けてくれてるので、なんか逆に隠したりこっちが気を使う方が失礼なのかなって思っちゃいますよね。
隠すっていう言い方もね、ちょっと難しいところですけど、言いたいけど言えないっていう方もいらっしゃるので、なかなかそういうこと言えない状況、まだ日本にはまだまだあるところもありますし、でもこういう形でどんどんオープンな話題にもなってきているということで、これからどんどんそういうところがね進んで変わっていけばいいなというところですよね。
そうですよね、はい。そして同性婚、アジアはまだまだなんでしょうか。
なかなかやはりアジアでは進まないですよね。その何が文化的なやはり壁があるのかというのはなかなか難しいところですけども、
はい、これらのニュースもありましたけれども、まだどうしても多くの偏見があるように感じてしまいますね。
そうですね、やはりこういうふうにどんどん議論されてオープンになってきたとはいえ、さまざまな差別というのか偏見というのが日本でもたくさんありますよね。で、本当にその子どもの頃からなんでしょうね、やっぱりそういうことが原因でいじめられたりっていう経験をされている方もたくさんおられますし、それはやはりその成長していく中でこう自分のことを友達にこう伝えられないこうもどかしさを抱えて育ってきたりとかってい こう精神の面でも少し負担を強いられているというような状況もありますから、目に見えるこの差別とか偏見以外でも見えないところでこうたくさんプレッシャーがかかっているところもあるかと思います。で、もっと目に見えるような形でっていうことで一つ言うと、これはつい最近のことですけども、はい、渋谷区と同じように、兵庫県の宝塚市というところでも、はい、LGBT 支援に向けた条例ですねの策定を今進めているんですけども、はい、でそれを市議会でこう議論されている中で、とある議員さんが HIV 感染の中心になったらどうするんだみたいなこう発言をされてですね、つまりその LGBT のこうに優しい街づくりというのを進めていくことで、LGBT の方たちがどんどん集まってくることで、宝塚市が HIV 感染のこう発信地になったらどうするんだみたいな意味 あいの発言なんですけど、ちょっとこう議員さんとしてどうなのかなって思うような発言ですよね。まあ、なんていうんですかね、
なんかこう何を証拠に言ってるんだろうって思いますよね。
その、まあまあまあ、
気持ちは分からなくでもないんですけど、はい、でもそうじゃないじゃない、それは確実なものでもないじゃないですか。
そのもちろん HIV の問題としてどっか議論しなきゃいけないところもありますけど、うん、まあ、まずその前に LGBT の人権として、あの人として幸せになっていくためにどうかっていう議論が、まあ、まずされている場だと思うんで、ね、この条例に関しては、うん、まずそのことをきちっと、まあ、整理することと、でまずそれの上でさらに HIV の感染についてももう少しこの議員さんに少し勉強していただけたらいいなというふうに思いますね。
この番組聞いてほしいですね。
そうですね、ぜひ聞いていただけているといいんですが、ね、
さあ今週も HIV エイズの支援とサポートしている団体やウェブサイトを辻さんご紹介いただけますか。
はい、そうですね、じゃあ今週はあの、ウェブサイトを一つということで、フューチャーズジャパン HIV 陽性のための総合情報サイトというのをご紹介したいと思います。
はい、
で、こちらのサイトはですね、 HIV 陽性者の暮らしに役立つさまざまな情報が入手できるサイトです。フューチャーズジャパンというプロジェクトは HIV 陽性者の、自分らしく健康的な生活の実現と暮らしやすい社会環境づくりを目的としたプロジェクトで、陽性者の方が参加協力している当事者参加型のプロジェクトです。なので、まあ、具体的なこう、なんて日記というかあの
体験談とかも載せられているということですよね。
とかもういろんなあの具体的に欲しい情報が手に入るようなあのサイトになってますので、ぜひあの活用していただければというふうに思います。
なかなか聞けないことをこういうふうに確認できるのは助かりますよね。
そうですね、はい、
はい、ぜひこちらも皆さんチェックしてみてください。また次回もご紹介の方よろしくお願いします。
はい、かしこまりました。
さあ辻さん、この番組ラブ&レッドウェブサイトも最近立ち上がりまして、はい、いろいろ見ていただけるんですが、はい、よければねリスナーの皆さんも fmosaka.net またはラブレッド .jp こちらにアクセスしてみてください。はい、まあ、これからも情報を充実させていこうと考えていますから、皆さんもねよければチェックしてください。そしてすでにリスナーの皆さんからこの番組に質問メッセージ届いています。じゃあまず紹介させてもらいますね。こちらは、みーちゃんこんばんは。番組を聞いて検査の大切さを実感しました。ただ私の家の近所に検査場がないのと顔見知りばっかりの田舎なので保健所に行くのもちょっとと思っちゃいます。アメリカでは HIV 検査キットが薬局で売られていると聞きました。これって妊娠検査キットみたいなやつですか？日本でも売っていますか？手に入れられますか？との質問メッセージですが、辻さんこれらはどうでしょう？
そうですね、あのやはりやっぱり田舎というか地方の方だとあの保健所に行くと顔見知りの方がいたりして受けにくいというのは私もたまに聞くことですので、
そうですよね、
はい、そういう方にとってはこういうあのキットみたいなもの便利と思われるとは思うんですけども、で、まあ、実際あの日本でもいくつか手にあの販売されているものはあってあの手には入ります。
うん、
であの、まあ、いくつかいろんな種類ありますけど、まずその、今市販されているものでいくと、まああの郵送検査キットと言われるものですけども、
はい、
こちら
は
まあ自分で採血をしてものを相手の会社に送って、
うん、
で検査会社できちっと検査されて結果を受け取るというようなまあものですね。
はい、
なのでまあちょっとあのイメージされている妊娠検査キットのようなものとはちょっと違いますよね。
うん、
あれはこ
う
自分でこう、なんて言うでしょう、
もう完結できますもんね。
はい、そこで結果が分かるというようなものですけども、あのそういうものではなくて、まあ、そういう、送って検査するというようなものですけども、いくつかそういうもの、うん、あの販売されていて、ウェブ上なんかからもあの検索してあの買うことができますね。アマゾンなんかでも買えるみたいですけども。
でそれだけで大丈夫なんですか？保健所とか行かなくても。
いや、まあ、なんていうんですかね、いっぱいやっぱりその郵送の検査についてもあのまだこう日本でその検査キットそのものはこうなんていうか認可を受けているというわけではないので、まあ、ちょっといろんな隙間を縫っているようなところもあるんですが、なんていうんでしょう、まあ、そのキット自体の、こともありますが、もう一つちょっと気にしておいていただきたいのは、こう結果を受け取るというところをちょっと想像していただいたときに、もちろん、まあ、それぞれ個人にちゃんと結果が伝わるような方法は各社あのされているとは思うんですけど、
はい、
お一人で結果を受け取ることになりますので、例えばこうもちろん陽性っていうこともあり得るわけですけども、
そうですよね、
その時にお一人で結果を受け止めきれるのかとか、目の前にこう質問したり相談できる相手がいない状態で結果を受け取るということですから、
そうですね、
はい、そういうある種のまあリスクというか、その 可能性は、あるので、
うん、
私としてはやはりまあ、もう特に初めて検査を受けようと思う方などは特にそういうキットよりは保健所とか医療機関で検査を受けられる方がよりいろんな情報を得たりもそれから相談することもできるのでそちらの方がいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、まあ、一応キットでもできるんですがやはり後々のことを考えたら保健所おすすめですね。
そうですね、はい、
はい、ちょっと大変だと思いますがぜひ、ね、足を運びください。よろしくお願いします、はい、そしてメールもありがとうございます。さあちなみにお送りいただいたこのメールフォームはですねセキュリティによって個人情報プライバシーは固く保持されています。これはメールをチェックしたスタッフに対しても同様となっています。なので皆様ご安心いただき今後もこの番組にメッセージ送ってきてください。